パズラジ。
こんにちは。このラジオは私たちの個性や夢のピースを集めて一つのパズルを作るように楽しいラジオにしていこうと意味を込めたラジオです。パズラジをお送りするメンバーは
3年のマナマナと
マリコです。
お願いします。
はい、今回は、
はい、
怖いもの、
怖いもの
というテーマで話していこうと思います。
はい
はい、どうしてこのテーマにしたかというと、最近ホラー映画についてなんか周りと話すことが多くて、そうそう、マリコちゃんはホラー映画好き？
いや、まず見ないね、私。
あ、見ない、
うん、でも多分怖いものは嫌い、
あ、
ホラー、その幽霊関係は、
うんうんうんうん、いや、なんか私割と好きなんだけど、うん、って言ってもなんかその大好きってわけじゃなくてなんかちょっと楽しそうだなぐらいの、
そう楽しさを求めてるね、ホラー以外に
で思って見るんだけど、うん、そう、なんだろう、日本のホラー映画って、
うん、
なんか足がちょっと見えないイメージがあるんだよね。なんか浮いてるような、で、うん、なんだろう、 白い服を着てるイメージ、
うんうん、
あと肌が白かったりとか、
そう、なんか、うん、その亡くなった方を表現してるのかな、その色は、うん、
で、そうだけど他の国のホラー、
うんうん、
で、まあ、私いろいろ見たことないんだけど他の国ので、韓国がね怖いらしい。
そうなん、
そう、話によると、そう、今度見てみようかなって思ってるんだけどでも、そう、私が見るホラー映画って海外のだとゾンビとか宇宙人のイメージがあって、
うん、
うんうん、なんかさ、こう集団で迫ってくるっていうか、
あ、
うんうん、
なんかそう考えたら海外のさ、なんか動物が襲ってくるってやつもない、うんうん、
あるある、
うん、
なんだろうね、なんか不思議な感じがする。
日本はなんかそういうのがあんまりない気がするような、その貞子とか、
うんうん、
とかよね、多分
人だもんね、うん、元は人っていう、
うん
うん、
でも海外は、
うんうん、
なんだっけ、そのゾンビとか、
うんうんうん、
あとピエロ、
あ、そうだね、うん、ピエロもよく出てくるね、
うん
うんうん、ね、なんかピエロってさ、うん、すごい怖いものの代表みたいな感じだもんね、なんかホラー映画にしちゃったら、
うんうん、だってあれが夜現れたと思ったら怖いもん。
怖いよいやー、であれなんか手になんか持ってたりするんでしょ、
うん、
怖い怖い、
うん、怖い、
いやー、だってピエロって日常にいるからね、なんかそのなんだろう、サーカスとかさ、なんか一応なんか いるじゃん、ピエロっていう存在って、うん、けどなんかまあ日本でいうと貞子って、もうなんかさ、貞子っていうホラー映画の主人公になっちゃってるじゃん、あれって、
うんうん、
もうすでに、
うん、
いや貞子さんって、いや多分いると思うよ、世界中に貞子さんっていると思うけどでも貞子って言ったらさ、もうあのホラー映画の貞子みたいな、
そうだね、
そう、うん、あるよね。で、あ、なんかどんどん話がそれてしまったなんか私の中でホラー映画に出てくる、その日本のホラー映画に出てくる貞子とかのその幽霊って、なんか瞬間移動だったり、なんかなんだろう、何か別のものに乗り移る
特殊能力、
そうそう、特殊能力があるような気がして、
うん、ああ、うん、あれも特殊能力、あのテレビから出てくるのも、
そうそう、なんか多分最初はあれだよね、なんかビデオみたいな、呪いのビデオみたいな、うんうん、私最初よく分かんないんだけど、うん、なんか出てくる、テレビの画面から出てくるとか、うん、あとスマホの画面から出てきたりとか、
全部画面から出てくるんだね、
そうそう、うん、なんかそういう、なんだろう、あれは何なんだろうね、ネットのあれを通してどこでも行けるのかな、なんか世界中
分かんない ね
不思議だよね、なんか
でも、うん、なんか持ってるんだろうね、
なんか持ってるんだよねそうそう、でさ、なんかシュンって消えてさ、
うん、
いると思ったらさ、消えて後ろにいるとかさ、 あるじゃん、なんか瞬間移動で、うん、そう、
なんか増えたりしない貞子って、
あ、増える増える、うん、なんだろうね、本当にな
んか持ってるんだよ、
うん、持ってるんだねそう、私貞子 3D 見に行ったことあるんだけど、うん、なんか井戸に入って、
うんうん、
そしたらなんか別の存在になって出てくるみたいな、すっごいね、奇妙な足の生え方みたいな、
何それ
で、なんかすごいね、あの早いの足が、うん、でもさささささってくるんだよね、うん、でなんかで食べるみたいな、口がすごい裂けてて、だからなんか口裂け女みたいな感じになっちゃってて、
まあ、なんか貞子は運動神経が高そう、
うん、そうすごい能力が高いなって、うん、いやそれはなんか、まあ、他の国のホラーでもあるかもしれないけど、うんうん、独特だなと思って、
うんうん、
でそうあのちょっとね話変わっちゃうんだけど、私歌舞伎が好きで、
そう卒論でもね、
歌舞伎をそう歌舞伎を使おうと思ってるんだけど、うん、その歌舞伎にも幽霊とか妖怪とかその人じゃないものが出てくる演目があって、
へ
そうあの有名なものに、うん、あの東海道四谷怪談っていうのがあるんだけど、うんうん、そのそういう役幽霊とか妖怪とかって出てくる場所が歌舞伎では決まってて、
そうなんだ、
そうなんか大体ここの場所から出てくるみたいなのが決まってて、それがあの歌舞伎は舞台の下手側で客席のところに舞台を、うんとその客席のなんだろうをつなぐ通路みたいな
花道、
あそうそうそう、うん、花道っていう場所があって、うん、その一部にすっぽんっていう場所があるんだよね。
すっぽん、
そうで、あのイメージとしては落とし穴みたいな感じで下に空間があって、
うんうん、
そうで、あのそう人一人入れるか入れないかぐらいの狭い空間なんだけど、うん、そこにそうあの役者さんが下にいて、うん、その板の上に乗るんだけど、その板が上に上がっていくとその花道上に
現れると、
そう現れるっていう、うん、そういう舞台装置で、そうそうなんかそうこれは いるかいらないか分かんないけど、なんかあのその出てくる様子がすっぽんみたいに見えるからすっぽんっていうの
ねすっぽんがこうやってからからからそうそう甲羅から首をこう出すところ、
うん、なんかこうにゅって出てくるからすっぽんってなんか言われてまあ諸説あるらしいんだけど、
あ、まあ、幽霊だからそうスッって上がってくるわけじゃないから、
うん、そうそうそう、
なるほどね。
でそうなんか、うん、あの照明とかでもあれなんだよね、なんか上半身だけがこうなんだろう照らされることとかも多くて、だからその足が見えない、
うん、
そうそうで浮いてるようななんか
演出がされてるんだね。
そうそう演出がされてて、うん、であとはあのその幽霊とか妖怪って宙吊りって言ってワイヤーで吊られることが多くて、そうもうなんかもうなんだろう上に引っ張っちゃう、
うん、
引っ張っちゃうもう本当に浮遊させるっていう、
うん
うん、そうそうでその地面に足がついてないイメージ、
うん、
てかその感じがなんか人以外のものを連想させるっていうか、その浮遊してるっていうのをずっとなんか現代まで続いてるんだなと思って、その幽霊は浮いてるみたいな、
じゃあそこからもう来てるんだね。
うん、うん、でその何が言いたいかというと、うん、あの歌舞伎ってそんな風にあの幽霊とか人じゃない役のための舞台機構があって、
うん、
でその東海道四谷怪談っていう演目も昔から人気でずっと上演されてるのってすごいなって思ったんだよね。
いつから上演されてんの？
うん、1825年に初演されて、
何年だ？
あ、でそうそう計算したら194年間、うん、
今まで、ね、
そうずっと残ってるんだよね。
じゃあもう人気の演目なんだね。
そうそうそう。でなんかまあ今ではさ夏になるとホラー映画がそれこそ貞子とかあったり、うん、そうテレビでねなんか心霊特集みたいな
やってるね。
そう、うん、あったりするけど、なんか怖い怖いって言いながらなんかまあなんだかんだ見たくなったりするじゃん。
何なんだろうねあれ。怖いんだけど後から怖い覚えするのは自分なのに、
そうそうそう、
ついつい見ちゃう。
そう見たらさなんかトイレ行けなくなったりとかさ鏡見るのが怖くなったりとか、
わかるわかる。
そうするのに、うん、やっぱ気になっちゃったりするじゃん、うん、
気になる。
そうそう。であのその東海道四谷怪談が作られた当時のその町人とかそういう人たちも、うん、なんかそうお芝居の中にそういう新しさを求めてたんだって。なんかそう
新しさ、その
そうなんか、ね、そういうなんか
日常生活にいないもの、
そうそうそう、うん、でそれこそさっき言った宙吊りとか、
うん、
なんか見ててまあすごいじゃん、見てて普通に見ててもすごいけど、うんうん、そういうのを取り入れられてて、でなんかそのなんだろう今も昔もそういう未知なものへの好奇心って、
まあ確かに
ね、尽きないんだなと思って、うん、そうそういやでもさホラー映画にお金を払うんだよ、
うん、 そう、どういうこと？
なんかさ、あの、大体なんだろう、みんなさ、うん、これをあげるのは違うかもしれないけど、ディズニーとか好きじゃん、なんか、うんうん、ハッピーエンドとかさ
好きよね、
ね、うん、なんかもうみんな幸せになって終わるみたいな、うん、でさ、見た後もさ、あ、よかったねっていう気持ちになれるじゃん、
うん、
で、まあ、1500円ぐらい払って映画とか見て、うん、あ、よかったねってなるけど、いや、ホラー映画じゃない、ホラー作品、うん、こういうホラー作品にそうお金を払うって、なんかそう考えたらすごいなって、
恐怖心を求め、その なんだ、うん、スリルを味わいたいのかな、うん、そしたらジェットコースターとかも一緒じゃない、
ね、そうなんだよね、うん、怖いものって言ったらね、う
ん、怖いものを求めてみんな乗ったり、
そうだよね、うん、ジェットコースターも怖いとか言いながらキャーとか言いながら乗るもんね、うん、みんな
やっぱなんか日常生活がほら普段淡々と過ごしてる人にとってはそのなんかホラー映画、ホラー作品をぶち込むことで
人生になんか
ちょっとなんか波を、
うん、いやでさ、なんかまあ幽霊とかって、
うん、
なんかたくさんの人があんまりいい存在だと思ってないと思うんだよね多分、
まあそうやね、うん、
で、うん、そういうものを題材にして、うん、商売が成り立ってるってすごいなって、
あ、
うん、
確かに、うん、
うん、いやお化け屋敷とかあるけど、
うん、
なんか遊園地の中にあるじゃん、うん、お化け屋敷って結構なんか単体で、
あ、なんだろう、でも、うん、なんか時々どっかでやってたりするような、天神とかで、
あ、
やってた気がする、うんうんうんうん、
でもさ、なんかお化け屋敷ってそう、それこそジェットコースターとかも遊園地もだけど、うん、なんか結構リーズナブルな価格でさ、
うん、
そのスリルを体験できるわけじゃん、
うんうん、
だけどさ、お芝居って結構な値段するよね、
まあ、するね、
う
ん、
そう、歌舞伎とかってまあその1万超えたりとか、
いい席、
そう、いい席取ったら2万とかなっちゃったりするけど、うん、それその値段を払ってでも見たいっていう、そう、まあね、うん、そういろんな演出があるから、うん、お化け屋敷とかともまた違うと思うけど、いやなんか面白いなと思って
そうやね、
そう、なんか他にもね、世界中、なんだろう、ホラー映画とかお化け屋敷って世界中多分いろいろあるけど、
うん、
演劇で幽霊扱ってるのってあるのかな、
映画だと多いけどね、
うん、
うん、幽霊、うん、なんか確かにアメリカとかなんか海外はなんかその幽霊とかではない気がする、
うん、うん、あるかな、なんかゾンビの舞台とか、
ゾンビの舞台わかんないね、うん、なんかそのゾンビのが、
うんうん、
ゾンビが出てるドラマとかさ話題になってたりしたけど、うんうん、なんか人じゃないものが、
うんうん、
何、主人公、
うんうん、あ、それこそヴァンパイアとかかな、なんか、
あ、
向こうってなんか吸血鬼とか、
そうやね、
うんうん、かな、うん、あ、でもそのお芝居はなんかありそう、
うん、
うん、
そしたらなんかあれどこもじゃない、ベオウルフ、
あー、ベオウルフ見たね、うん、そういえば、あ、そうだよね、あれ、うん、あれ人じゃないよね、なんか、
うんうん、
不思議な存在みたいな、
イギリスの、
うんうん、
なんだっけあれ、初めての小説だっけ、
うーん、かな、
うん、
うんうん、
とかじゃない、
わー、
あとはなんか舞台で言ったらエリザベート、
あー、そっか、エリザベート、そっか、あれもトートだっけ、トートっていう、うん、あの死を表現した役があって、うん、死を、なんだろう、死を人にしたみたいなそうそう、
まあ死神みたいな感じ、
うん、まあそんな感じだね、うん、あ、すごい面白い、いやなんか本当あのもっと多分世界中にいろいろあるなと思って、
うんうん、
知りたいな、うん、でもそういうのがさ、あの今でもあるってやっぱり人ってね、
うん、
そういうの好きなんだよね、
でも
最終的には
未知なるものが、
うんうん、うん、ね、好奇心には打ち勝てないよねそうそう、あの、うん、で、うん、あの2つ目の怖いものの話に移るんだけど、あの幽霊とかってちょっと非現実的な感じがするなと思って、
うん、
あの日常にある怖いもの、
怖いもの
ってなんだろうって考えてたんだよね。でそれについてあのこの前周りの子たちと話してたんだけど、ゴキブリが上がって、そう、話に上がって、
確かに、
うん、うん、いや、あのゴキブリ平気、
平気じゃないね。
いや私さあのおばあちゃんの家に遊びに行った時に、
うん、
おばあちゃんが素足で踏んでて、あ、ゴキブリ出た、ぐしゃみたいな感じで、
なんで
なんかすごいなと思って、なんか、うん、私たちって見てるだけでさ、うん、うわーってなるじゃん、もう逃げ出したいぐらいの勢いだけど、うん、いやなんかすごいなと思って。
もうそれはちょっとおばあちゃんがパワフルすぎる。
パワフル。そう。私本当にゴキブリが苦手で、
うん、
でも虫もほとんど無理なんだけど、
うん、
そう。でもいつから嫌いになったんだろうと思って。
ああ。
うん。
まあ、小さい頃よく触ってたけどね。
そう。いや、セミとかさ、うん、青虫とかちっちゃい時よく触ってたなって。
うん、
そうそう。それこそセミとかね、お父さんと取りに行ったりとか、うん、そう、私青虫か分かんないけどなんかの幼虫をたくさん集めて袋に入れてたことが、
うん、何それ何してるの。
そう結局みんな窒息死しちゃったんだけど、すごいかわいそうなことしちゃったんだけど、今もそう、なんかちっちゃい子って結構さ、なんか残忍じゃない。
あ、まあ確かに、うん、うん、
なんか虫見つけてさ潰したりとかさ、
うん、
そう、結構なんか私もそういうことしちゃってたなと思って、うん、そう、今考えたらちょっと怖いんだけど。そうで、なんかゴキブリってなんか触る機会がないじゃん、触れる機会が、
まあ触ろうとは思わないね。
でなんか最初からなんかダメだったなと思って、
ああ、
うん、うん、でそれでもなんか私が思ったのが、うん、なんか周りの影響かなって。
周りの影響、
うん、なんか、うん、そう、誰かが怖がってるのを見たりとか、
あ、
そう、なんか駆除する薬品とか、なんかそのあるじゃん、ゴキブリ
が、うん、ほいほい、
そう、ほいほい、そう、ああいうのが家にあったりとか、うん、そう、テレビの CM でそのなんか、なんだろう、退治されてるみたいな CM、うん、その薬品の CM で、うん、そういうのを見たりとか、そういうのに影響されて、なんか初めから拒絶しちゃってたのかなと思って。
確かに、
うん、うん、なんだろう、やっぱさ怖がってたらさ、なんかやばいやつなのかなって思うじゃん、うん、
う
ん、
思う。それ人にも置き換えられるよね。
あ、そうだね、
みんながなんかあの人はちょっとやめといた方がいいよって言うと、
うんうんうん、
あ、じゃあ私もやめとこうって思うし、
そうそうそう、
でもいざ話してみると、うん、あ、いい人じゃんって。
そうそう、
なんか偏見で、
そうなんだよね、うん、偏見なんだよね、うん、そう、だから多分普段私たちが生活してる、うん、その日常環境の中に普通にそのゴキブリがいたら、
うん、
多分、あ、ゴキブリまた出たぐらいで、うん、なんか雲と同じ感じで、なんだろう、うん、まあ外に話してあげようみたいななるかもしれないんだけど、そう、まあ、そ、うん、家の中に住んでるのかな、ゴキブリって。
え、でもなんか、うん、何あれあるじゃん、うん、エアコンとつないでる、あれ何なんていうの、外に、
まあ、あ、室外機？
そう、あそこから入ってくるみたいな。
あ、そうなんだ、うん、あ、でもまあね、あったかいところが好きだったら、うんうん、家の中、あ、じゃあ家の中でもう住まわせる。
いや
で、まあ、まあ、とにかくさ、まあ、殺さずにさ、うん、解決しようとするはずなんだよね、多分、うん、そう、ゴキブリ以外にも、
うん、
それこそなんか虫を食べる文化、
あ、あるね、
でなんか世界中にあるじゃん、
うんうん、
日本にはそんなないけど、
いや、ほら、蜂を食べたり、
あ、うん、そっかそっか、で、うん、そういうのってさ、なんか、え、それ食べちゃうのっていうような虫をさ、
うん、
食べる国があったりとか
あるね、
うん、そう、でもそれがすごい美味しい料理になったり、その国では本当に絶品みたいな、うん、で特別な料理だったりするのって、なんかやっぱりそのなんだろう、私たちがゴキブリなんか上ってなんか嫌いって思うのも、うん、なんか文化なのかなって、そう思ったら、
なるほど、
一種の、うん、うん、でなんか思っちゃった。多分その逆もあると思うけど、なんか他の国から見て、え、日本って、え、こんなことしちゃうのみたいな、
あるやろ
う
ね、
うんうん、
うん、
え、なんか私たちの国ではこれはなんか食べないのに、なんか食べるのとか、まあまあ分かんないけど、うん、今分かんないけど、
う
ん、
まあ、宗教上の問題でほら、
あ、そうだね、
お肉とか食べれない人たちから見たら多分そうなるかもしれないし、
そうだね、うん、あとそれこそ納豆とかさ、
うんうん、
海外の人結構嫌いだったりするじゃん。
嫌いやね。
そう、食べてさ、なんかうえーみたいな、うん、何このネバネバみたいなそうね、発酵食品だからね、うん、そうそう、いろいろあるなと思って、
うん、
うん、
そう考えて、なんか 面白いよね、異文化って。
そう、異文化って面白い、うん、本当に。そうそう、
ね、ほらうちたちもイギリス研修に行くけど、
うんうん、ねえ、なんか発見があるといいよ ね
絶対なんかもう毎日多分驚いてるんじゃないかな、
うんうんうん、いやでもさ、驚けるのってよくない？なんかなんか
まあね、ちゃんと気づいてるってことだけどね。
そうそう、う
ん、
気づいてなんか心が動くっていいなって
すごいね。
そうそう、うん、そうで、うん、あのそう、あの今回怖いものっていうテーマについてそう話してきたんだけど、最終的に何が言いたいかというと、そう、あの人って一日に何だっけ、何個の事柄について考えてるんだっけ。
確か授業で先生が言ってたのは6万以上
や
ったかな。
そう、なんかいろいろ考えてるんだよね一日中、うん、でその考えすぎるのも良くないけど、そういろいろ考えてみたり、
うん、
他の人と意見を共有することでなんか柔軟な物事の考え方ができるようになるんじゃないかなと思って、うん、そうだから、そう、まあ、今回もいろいろ話したけど、怖いものっていうだけで本当なんかいろんな視点があって、そうそう、で、まあ、その日本だけじゃなくて世界から見た感じで、
うん、
世界を通して考えたりとかそう、なんかそう一つのことでもいろんな考え方があって、
うん、
その一つ一つがどんどん派生していく、
うん
っていうのがすごく楽しいなと思ってなんか、うん、なんだろう、勉強になるし、
うん、
そう、なんかふとした時になんか、あ、これとこれつながったみたいな。
ああ、そうやね。
そう、日常生活でもあるなと思って、うん、そう、それこそあの他の講義、うん、全く違う先生の講義で話してある内容の一部がこう重なったりとか、
あ、
そう、全く違う、うん、なんだろう、分野の授業で話してるんだけど、うん、そうつながったりとかするから、そう、なんか面白いなと思って、うん、うんうんうんそう、いや、なんか大学生になってこんな考えるようになったんだよね、うん、いろいろつながってるなって。
あ、確かに、
うんうんうん、
まあ、考えることが多いしね。
そうだね、
うん、
なんかさ、高校まではさ、あ、勉強しなきゃいけないしなきゃいけないみたいな感じで、うんうん、なんかなんだろう、テストでいい点取ればいいやぐらいの気持ちだったから私自身、
うん、
そう、だから大学入ってやっぱいろいろ視野が広がったなと思って、
うん、
うんうん、そう、こういう探究心を大切にしたいうん、うん
うん、そうやね。
そうでね、そう、今ね、そう、梅雨の時期でさ、
お
なんかすごい雨降ってるじゃん、
うんうん、
でさ、なんかまあ外に出かけるのってちょっとなんか気分がね乗らなかったりするから、
するよね。
そう、なんか家でね、うん、ゆっくり考える時間をね作るのもいいなと思って、いい、今回この梅雨の時期にこの話をしました
まあ確かにゆっくり考える時間を作った方がいいと思う、
うんうん、
なん私が見た記事、前見た記事で、
うんうん、
その1日の中に1時間でも、うん、その携帯、ほら最近の人携帯ばっかり触ってるじゃん、うんうん、その携帯を置いて考える時間を、ゆっくりする時間を作った方がいいって書いてあった、
うん、
ちょっと理由まで読んでなかったけど、
でもやっぱりさ SNS って、うん、今すごい情報過多じゃん、うん、すごいなんか何でも入ってくるから、うん、そう、その情報を見極めるのも大変だし、
大変よね、
うん、そうで、それでさ、なんかすごい振り回されたりとかもするじゃん、
うんうん、
そう、だから一旦そういう SNS 社会とちょっとさよならして
一日の中にね、
そうそう、一日ぐらいね、もうそうだよね、だって見てる人ってずっと1週間ずっとね、
うん、
スマホ触ってたりとか、
うん、電車の中見てても、
うんうん、
すごいみんな下向いてるもん。
そう、わかるわかる、うん、いや私そう昨日電車乗ってたんだけど、うん、結構長時間電車乗ってて、そしたらもうみんなスマホでずっと下向いてて、
うん
うん、で私外の風景をねずっと眺めてたんだけど、うん、もうあの窓にさ映るじゃん、反射して中の人が
見えるね。
そう、うん、見えるじゃん。それで私ちょっと見てたんだけど直接ちょっと見るのあれだなと思って見てたら、すっごいなんかもうずっと触ってて、なんかちょっとしたらなんか多分首が痛くなるのかな、うん、なんかちょっと上向いて体操したりして、でまたスマホ見るみたいな、うん、いやなんか怖いなと思って
まあ、ね、
うん、うん、やっぱりね、そのなんだろう、スマホを置いていろいろ考える、まあ、考えすぎるのもいけないけど、う
ん、なんか明るいことをね、
そうそう、明るいことを、 ね、考える時間を作ったらもっと日常生活豊かになるかなって思います。
まなまなが伝えたかったことは、
はい、そういうことです
ということで今回のパズラジは怖いものについてお話ししました。
はい、
はい、
ありがとうございます
これ今、はい、ちょっと台本になんか、うん、それではまた次回のパズラジでお会いしましょうとか今まで言ったことがない、
うん、いやなんかあの最後さいつもなんだろうどうまとめようどうまとめようみたいななっちゃうから、
あ、これこっちの方がね、そうなんかやりやすいよね。
ちょっと無理やり締めるじゃないけど入れてみました台本に
じゃあやってみます。
はい、
じゃあそれではまた次回のパズラジでお会いしましょう。せーの、
バイバイ。